こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
第35回聞くエンジニアタイプ、よろしくお願いします。はい、って話し始めてる僕誰だよって話ですよね。すいません、エンジニアタイプの、安井と申します。普段ですね、バンクシさんと一緒に番組作りさせていただいているものでして、今回ちょっと特別に、参加させていただくことにしました。でですね、今まで聞くエンジニアタイプってですね、お悩み相談番組としてやらせていただいてたんですけども、前回31回から4回までのですね、公開収録の時に、させていただいたトークテーマがですね、非常に評判が良かったので、ちょっと今後も続けていけないかなと思ってちょっと、考えております。でその時に、聞かせていただいたのがですね、今のキャリアにどうやってたどり着いたっていう話と、エンジニアとしての成長につながった習慣や心がけはっていうところで、聞かせていただきました。なのでこれからですね、お悩み相談から、すごいエンジニアの成長のヒントを探る番組に変更していけないかなっていうふうに思っております。もちろん今後もですね、バンクシさんを司会に迎えて進めていくことはもちろんなんですけれども、バンクシさんに対して、ゲストが2人から1人に変えてですね、そのお一方の、経歴だったり成長のヒントを探る方向にしたいなと思ってます。で今回はその方向転換の第1回目ということで、ちょっと僕からちょっと質問させていただくということで、第1回のゲストではないですね。じゃあバンクシさん、よろしくお願いします。
いえいえ、ありがとうございます。
お願いします。普段ね、いろいろ話させていただいてるんですけどね、一緒に出るっていうのは初めてですね。
そうですね、なんかちょっと自演っぽい感じになりますね。
本当ですね。ごめんなさい、ごめんなさい、
はい、いやでもまた改めて新しい形でやれるっていうので、これもなんかこうインタビューしていく中で質問とかが生まれたら、質問とか受け付けられたりすると楽しくなりそうなので、まあこれはこれで新しい形として、もうなんか質問とインタビューと意識なんか交互にやっていけるといいなと思いながら、こうまあトライアルでやってみようかなっていう形で進めております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあですね、バンクシさん回として3回分ちょっと収録させていただければななんて思っているんですけども、
はい、
まずですね、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、バンクシさんの その経歴、ちょっと簡単にお話しいただけたらなと思っております。
はい、経歴は、まあ、私がよく喋っている経歴をお話ししますと、私はもともと実はソフトウェアエンジニアみたいなところを目指してすらなくてですね、どっちかっていうと電気とか工学系の出身ですと、まあ、具体的にどういうことをやってたかっていうと、ロボコンわかります？その、いわゆるロボットとか、はい、あとはもうちょっと電気、その、なんでしょうね、電気はどうやってこう送られるのかみたいな話とか、あとは何でしょうね、うん、電気の特性みたいなところを研究するみたいな学科に、もともと高専というところでおりまして、でまあそこで一応情報系の、例えばコンピューターをちょっと作ってみようとか、まあ、最低限のプログラミングをしてみようみたいなところにいまして、まあそこで、初めて、まあ、初めてではなかったですけど、プログラミングの面白さっていうところにこう気づきまして、で、まあ、それでも4年、いわゆる高専って5年あるわけですけど、4年ぐらいまでは、まさに電気の、いわゆる、例えば電力会社さんですとか、そういったところに就職するつもりで、いろいろキャリアを進めてた、学習を進めてたんですけど、4年の時にこう情報と、こう電気の工学っぽいものがこう分離するっていうタイミングで、まあ、研究室配属みたいな話もあって、で研究室配属するときに、まあ、その時こう夏休みの課題か何かかな、で AI でゲームを攻略するみたいなソフトウェアを一度書いたときに、あ、アルゴリズムとかってこんな面白いんだっていうところに気づいて、そこからどんどんこうソフトウェアエンジニアになってきたっていう背景がありますと。 なので、まあ、あ、そうですね。結構経歴としてというかキャリアとしてはもともとは工学系で、そこからエンジニアになって、いわゆるソフトウェアエンジニアになりまして、まあ、そこからはもうシンプルに大学にそのまま高専から編入して、そこも情報系の、でいわゆる機械学習とか AI、マシンラーニングっていう文脈のものをやってきていて、で大学院を出てからは、サンサン、ヤフー、M3、キャリーといった会社で、マシンラーニングエンジニアだったりとか、そういったチームのマネージメントみたいなところに従事してきたという形のキャリアになっておりますと。で、そうですね、仕事をし始めてからのキャリアは、まあ、いろんな、何でもやるタイプでしたと。まあ、もともと私、ソフトウェアエンジニアとしてずっとやってきたっていう形じゃなかったっていう、はい、やっぱ学生の頃そうだったっていうのもあって、もの作るのが好きだったりしたので、なんでしょうね、こう、どっちかっていうと、そのものを作るためだったら何でもやる、その、ロボコンとか、その、いわゆる、物理のものを作っていくっていうのは大体そうで、いわゆる何でしょうね、何か一つを、極めて作れるものってあんまり実はなくてですね、あの本当にプロジェクトとしていろんな人とか、あの何でしょうね、環境、形、タイミング、あとは本当に運みたいなものと向き合いながら作っていくっていうのがいわゆる工学の世界なので、そこをソフトウェアエンジニアリングを持っていくっていうようなキャリアの作り方をしてたかなと思っていて、まあ、本当に何でもやってました。あの HR のリーダーとかもやってましたし、あの、
うんうん
うん、何でしょうね、あとはマネージメント、プロジェクトマネージメントとか、まあ、もっと言うといわゆる SIR でいうところの上流みたいなところのタスクとかもずっとやってたりとかしたので、まあ、本当にソフトウェアを書くみたいなところ以外にもそういったところをやりながらいろいろなこうプロジェクトを成功させるみたいなところに楽しみを覚えるキャリアだったかなと思っておりますと、まあ、ざっくりこんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。最近はそうですね、 HR の印象結構強いですかね。
そうですね、もう、まあ、最近はその M3 という会社で VPOE をやらせてもらっていて、まさに採用とか組織の文化とか仕組みをどうやって作っていくかっていう話をしていたりとか、もちろん前職では HR のリーダーもやらせてもらっていて、結構これはそのエンジニアを本当にブーストしていくためにみたいな形で考えて、ここの立ち位置をやらせてもらってるっていう感じなんですけど、まあ、まさに結構半1年ぐらいなのかな、結局ずっとそういったところに身を置いてるので、あの印象としては強いかもなと思ってます。
なるほど、はい、ノートとかちょっと読ませていただく中で、すごく感じたのが、まあ、高専あとは研究室の時のそのものを作るっていう、まあ、みんなで何かを作るっていうそこの面白さみたいなものを会社っていう規模でも、うんうん、やりたい方なんじゃないかなっていう風に。
やりたいですね。
なので何をされててもとってもこう情熱的じゃないですか、うん、気持ちこもってるなっていつもこのツイートの端一つ見ててもすごい感じてたので、その辺がやっぱこう原動力としてお持ちな部分が、あのすごい部分なんじゃないかなっていう風に思っております。
そうですね、なんかこれワードいろんなワードを使って私実は説明することあって、
はい、
あの研究室でもあるし、例えば部活とかもそうだと思っている、
うんうんうん、
まあ、なんかもうちょっと広く言うと例えば文化祭とか何でしょうね、こう体育祭とかもそうかもしれないし、でもっと大人向けに言うと何でしょうね、こうコミックマーケットかもしれないし、
うんうん
うん、なんかこう、みんながいろんなことをしてるんだけど、それを、ある一つのテーマ、ものを作るとか、エンジニアリングとか、そういったところでみんなが集まって、その、うんうん、なんでしょうね、イベント自体なのか、その、何かやりたい目的自体を一緒に成功させようよっていう空気感が結構好きだっていうことに、
うんうん
うん、まあこれ気づいたのは直近2年とかそれぐらいなんですけど、 まあ、これをしっかり作るっていうのが、なんでしょうね、私も好きだし会社としてもすごい大事っていうこと、そのビジネスの成果を出すことにおいてもこれがすごい大事っていうことに気づき始めたっていうのが結構大きくて、そこからはもう本当に何事なんかここそこら辺から本当に情熱持っていろんなことに取り組み始めたっていうのがあったりしますね。
ああそうだったんです、割とじゃあここ 1,2 年の話なんですね。
あそうですね、うんうんうん、やっぱ気づいた瞬間からは本当にかなり情熱的に動くようになったっていうのはあると思います。昔はもっとなんかなんでしょうね、なんか冷めたやつだったろうなと今振り返ると思いますけどね。
なるほど、
はい、
なるほど。でちょっと直近だとその気持ちも乗って仕事をされてるっていうことだったんですけども、やっぱ今回その新しい企画をさせていただく中でこうエンジニアとしてこう成長を一番感じれた瞬間みたいなものをちょっと聞かせていただければなと思うんですけれども、まあ成長ってそもそもすごく広く意味があるので、あのどこを捉えていただいても構いません。その情熱が一番乗った瞬間でも構いませんし、一そのエンジニアとして本当スキルが上がったなっていう切り口もあると思います。まあ、結局お仕事っていろんな掛け算だと思いますので、いろんな方とそのコラボレーションしていくっていうのが、うまくできたとかっていう話でも構わないんですけど、一番こうご自身がストレッチできた瞬間って過去振り返ってみていつだと思いますか？
これ私回答が実はやっぱ2つあって、さっきこの、はい、いろんな見方みたいな話をしていただいたじゃないですか。それに近い考え方をしてて、で一番私は最近これが大事なんだろうな、これが成長なんだろうなっていうのはその考え方ですね。その仕事とかあと体の使い方みたいなところを理解できるようになってきた。でその体の使い方が分かってると、まあ何でしょうね、見よう見真似とか、あとはその聞いた話をうまくその自分たちの大事なところに実現できるってことが分かってきたっていうのがあって、でそこのタイミングで、もう一つはやっぱり技術ですね。そのスキルにおいて、あこれは本当にスキルとして苦労してやってよかった、でそのスキルが次に生きてきたみたいな経験がそれぞれありますと。でまあエンジニアのいわゆるソフトウェアエンジニアのリスナーの方が多いと思うので、うん、はい、まあ、スキルの話から言うと、スキルで一番成長したのは、私はなんやかんやいろいろやってきたと思うんですけど、一番面白かったのはヤフーの時にこのスパコンを触ってたんですね。
あ、そうだったんですね。
あ、そうですそうです。ヤフーって空海っていう、まあ、本当に素晴らしいGPU クラスターと呼ばれるものですね、がありまして、で結構面白いんですね。その液冷っていう冷たい水につけておいて、その中で GPU が動いてる、で、その GPU を冷やしてる液がこう乾いたりとかこう蒸発していくので、それをいい感じに突き足して、GPU を冷やし続けるみたいな仕組みを持った、いわゆる GPU クラスターがありますと。でちょっと今の状況っていうのは分かんないんですけど、私が行った頃は 120GPU ぐらいは私が見える範囲で自由に使えたのかな。で当時の GPU とかで言うと本当に何でしょうね、大企業しかたくさん GPU 使えない。で今で言うと GCP さんですか AWS さんで本当に何でしょうね、12とか 24GPU みたいなインスタンスが借りれるような状況になってきてるんですけど、昔は本当に何でしょう、 2個とか4つ GPU があったらめちゃくちゃ多いみたいなところが、まあ、大半の、企業だったと思うので、その中ですごいたくさん GPU 触っていたっていうのが、まあ、昔ありましたと。でスキルとしてなんで伸びたかっていうと、やっぱりそこやってる人がほとんどいなかったんですね。
なるほど。
分散深層学習と呼ばれる分野で、当時これをちゃんとやっていて、例えば 今だとテックブログとかあったりするじゃないですか、いろんな分野において。
はい、
テックブログって大体のこと調べたら出てくるよねっていうイメージが、まあ、あると思うんですけど、もう分散の話とかだと、もう本当に社名を数社出せるぐらい、まあ、それこそ PFN さんとかですとか、もう本当に限られた人とかしかいないような分、まあ、分野の中にはたくさん人はいたんでしょうけど、その中で情報をちゃんと出してる人とかっていうのはいないような、環境下でしたと。なので、まさに何でしょうね、自分でそのない情報を切り分けながらみたいなところとか、それこそ、まあ、そもそも世の中にないようなソフトウェアを自分で書いて、それを分散思想学習に組み込んでいくみたいなことをやってましたと。で、そこは結構経験としては大きかったなと思っていて、いわゆるその調べてきたものを試すみたいな世界観ではなくて、本当に何もないあのところに対してどうやってやっていくか、まあ、具体的に言うと OpenMPI のソースコード読んで、それを実際にコードに落とし込むみたいなことをやったりですとか、あとはまあその頃はチェイナー MN って呼ばれる PFN さんがもっと出していたこの分散思想学習のフレームワークの、まあ中身を読んだりとか、その仕組みを把握しながらしっかり学習するためにはどうやっていけばいいかみたいなことを考えていたんですけど、まあ、そのあたりは本当なんか手探りの中でもがきながらやったっていう経験があって、まあ、そこは結構やっぱ大きかったですね。で、何がやっぱ一番大きかったかな、スキルとして成長したかなっていうのを考えると、そのまあ、もともとロボットとかも工学的なところとかも、なんでしょうね、情報がたくさん出てる分野じゃないっていうのは、やっぱあのいわゆるソフトウェアに比べるとないんで、もともとそういう気質もあったなとは思いながらも、そこの暗闇に対する耐性がすごい高まった。で、ロボコンとかいわゆるロボットの分野とかと比較すると、時間に余裕があるんですよね。ロボコンとかいわゆる、まあロボコンもコンテストがあるので、コンテスト前までに仕上げないといけないっていうのはあるんですけど、まあ言っても仕事とかいわゆる報酬とか評価があるみたいな世界観の中で、限られた中、時間とか制約の中で、なおかつ探索、暗闇を探索していかないといけないっていうのが、まあ一番スキル的にはこう成長したなっていうところで、それができればある意味なんでしょうね、他のソフトウェアとかエンジニアリングにおいてもいろんなところで適用できるなっていうのがあって、そこのスキルセットを磨けたっていうのが一番そのタイミングとしては大きかったかなと思いますと。
ああ、なるほど、
うん、
なるほど。
スキルに関してはそこですね。やっぱこう未知の世界に飛び込んだみたいなところとか、あとはまあ本当の暗闇を経験したみたいなところはあれです
ね。ありがとうございます。
はい、
今だとその成長するためのこう方法だったり、こうやり方みたいなものって山ほどこう調べれば出てくるっていう世界だと思うんですよ。でそれからこう最適なものを選んでこうスピーディーに成長するっていうのもすごくスキルアップには必要な部分だと思いますけど、そことはもう全く逆で、何にもないところからどうやって前に進むのかを考えるとこから始めるみたいな部分が、なんかそのお話聞いてて、その大学とか大学院の研究とかも割とそれに近いのかななんて思っていて、まあ与えられたテーマに対してまあ、そもそも携わっている人が世の中に劇的に少ないっていうケースもある、うん、でそこからこう情報が当然足りないので、自分で考えて方向を決めていかなきゃいけないっていうところを自分で判断をしてやったっていうのはすごく大きかったってことですよね。
そうですね、やっぱそれが理由だから、 PhD とか博士課ってやってる人はそれが理由で強いと思うし、
確かに、
うん、やっぱりこう未知のところ に向かってとか目標を自分で作ってそこに対して達成していくみたいなところっていうのは、なんでしょうね、少しこうスキルよりも抽象化された概念かもしれないですけど、スキルの上達においてはすごい大事だなとは最近思っていますね。
あればそのヤフーの時代にそういう経験をされたっていうことは、その後のキャリアとそれ以前の、ヤフーの前ですと、
ヤフーの前は33にいましたね。
33の時にいらっしゃった後と M3 以降だと、ちょっとこう習熟スピードというか、技術の習得量みたいなものって変わったんですか？
あ、もう全然違うと思いますね。そのそれこそヤフーの次 M3 っていう会社にいたんですけど、ヤフーの M3 の時の技術習得スピードはめちゃくちゃでしたね。なんかすごい良かったなと思っていますと。で、さっきその技術習得の方法とかスキルアップの方法って調べればたくさん出てくるよね、本にたくさん書かれてるよねって話をしたされてたんじゃないですか。
はい。
で、ここが結構私そのさっきこの技術と考え方の2つ、私は成長したタイミングがあったなって話で、後者のその考え方のところに当たる話でもあるんですけど、そのスキルアップの方法みたいなところを、なんでしょうね、最適なものを選ぶだけだと結構難しいところがあるなと最近思ってますと。なぜなら、じゃあなんかそのスキルアップの方法みんな、なんでしょうね、同じ全社員がその本を読んでその通りにやればなんかスペシャルな会社ができるはずじゃないですか。
そうですね、
そう理屈上本来それが真に正しいなら、そこはこう本当に面白い会社を作るんだったらすごい成長の本を一冊決めてみんなに読んでもらってみんなでそれを実践するっていうのが正しいはずなんだけど、でもそうじゃないで、まあ、みんなの成長スピードも違えばそのやり方とか感じ方が違うなって思ってきたのが、結構その私が後者のその考え方の成長タイミングだったなと思っていて、で自分に合ったものが見つかるとか、本当に自分に対してでやりやすい方法ってなんだろうみたいなことを考えるタイミングがそれこそヤフー M3 通してあったっていうのがあって、そこは私の成長タイミングでもありましたと。で少し話を戻すと、そのいや M3 の時にめちゃくちゃ成長したっていうのは、そこをなん私その M3 の時は一番最初、西場さんというですね、今現33の VPO をやっておりますあの人とこうまさに101ないし、こう一緒にこう技術研鑽をしながらこう同じチームでやってたんですけれども、私は西場さんのやり方とか成長の仕方とは違うやり方で成長した瞬間みたいのがあったんですね。で、もともとはその西場さんは上司なので、西場さんの成長の仕方とかやり方ナレッジを見て自分のやり方をそっちに寄せていくっていう形でいろいろやってたんですけど、まあ、それだと難しいなって思うシーンが結構ありましたと。で、まあ、具体の話とかで言うと、こうなんでしょうね、西場さんはすごいたくさん本を読んだりとか事前学習っていうのを絶対に欠かさないっていうやり方をやりますと。とかあと概念を知ることによってそれを大量の情報から落とし込むっていうのがすごい得意なこのタイプの方を持ってるなと思っていて、まあ、一方で私結構手を動かしてから学んで、でその手を動かして学んでっていうサイクルを作ることによって自分が結構いろんな技術成長みたいなしやすいなっていうのをその時に分けて感じることができた。で、まあ、考えそれなんで西野さんこうやって成長してってるのに自分はこうできないんだろうみたいなところとか考えるきっかけがすごいたくさんあったっていうのが M3 で、その時に考えたことで自分のやり方を見つけたこと、もうまさになんか最初に言った自分の体の動かし方を知ることができて、でそれ知った後はもう本当にすごい学習、まあ今もそうなんですけど学習スピードとか技術に関するスキルの向上スピードめちゃくちゃ速いっていうのは すごい感じているところだったりしますね。最近、数ヶ月前に、アップルがビジョンプロみたいな発表したの知ってます？メガネみたいなやつかけてみたいなやつですね。AR とか VR が一緒にできるみたいな端末の、その開発者版というか SD、あの、ブラ、えっと、PC の中だけで、その試せるみたいなのが、今、もうすでに出ていまして、最近それの勉強とかしてるんですけど、まあ本当に手動かすのと、ドキュメントをゴリゴリに読み込むのと、時間を分けていろいろやってるんですけど、まあ本当にすぐに動かせているし、もうなんか若い頃とは違うなっていう感じを私は持っていたりする。
なるほど、なるほど。
習得といいますか、そこの技術の癖をつかむのも上手くなったし、それにおいて、こう、自分がどう動けば、ここをうまく把握できるとか、なんでしょうね。ここに対して、自分がやりたいことを実現できるかっていうのを、すごいスピードで知れるようになったっていうのは、最近思ったりもするし、というところで、この辺が大事だなと思ったりしますね。
じゃあ、その技術の部分と考え方っていうところで、ヤフーの時に、そもそもゼロから見つけていく目的を決めて動いていくっていうことを、きっかけを得た後、M3 に行かれて、上司との違い、習熟の仕方の違いによって、自分はどれが最適な学び方なのかっていうのを体得したっていうことなんですかね。
そうですね。やっぱりそこは大きかったですね。その2つが私は大きかったと思います。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちなみにこれ、例えば今エンジニア2、3年目の人に同じような経験をするっていうのはとても難しいことだと思うんですけど、なんか疑似的にそういうバンクシさん的な成長のヒントみたいなのを体得するためには、なんかどんな環境を作ればいいんですかね。
これ、最近、こう、いろんな人、もし、社内もそうですし、社外の方ともワンオンワンとかカジュアル面談をさせていただいてるんですけど、その中で、やっぱりこう、成長してるなとか、伸びてるなっていう瞬間があるの、は、なんでしょうね。なんでうまくいったか、なんで失敗したか、みたいなところとか、もうちょっとできることなかったかなっていうのを、少し言語化してみる時間を作る。で、そこは、かなり重要だなっていうのが、最近私の中でも明確に分かってきていて、まあ、西野さんとの時間も私はそうだったんだなっていうのを最近思ってます。その、違いを感じた上で、じゃあ、その、このやり方では成功できないだろうっていう形で、じゃあ他の形でやっぱり成功しないといけない？で、なんでしょうね。その時に思ったのが、やっぱりこう、全員同じではないんですよね。
なるほど、なるほど。
西場さんのやり方を全員が学んで、全員が成功するわけではないっていうのは、その時に明確に思ったので、やっぱりなんでしょうね。これ自分に合ってたっけ、なかったっけ、どこが辛くて、どこが、こう、自分にとって優しかった、で、っていうところで、あとは、これ、全然自分にとって成長なかったなっていうものでも、実は深掘ってみると、あ、でも、ここの考え方は確かに今までなかったかもな、みたいなのがあると思うので、そこが言語化されてるっていうのは結構重要だなっていうのは、最近思っていたりします。で、まあ、振り返りの時間とかを自分の中で作るっていうところ。でも、もし、振り返りの時間難しいよってなれば、私、カジュアル面談を公開してますので、いつでも申し込んでいただいて、こういうざっくばらんな話をしたりします。最近こういうので悩んでるんですけど、どうすかねみたいな話を30分して終わるとかもやってたりするので、まあ、そう
ない
っ
る
た
ほど。
他の人の、言語化能力を借りて、こう、一緒に、あ、だったら次ちょっとこうしてみようかなっていうのを見つけていくっていうのが、やっぱ成長のポイントかなと最近は思っております。
なるほど、なるほどですね。そっ
まあでも
か、
こ
じ
れ
ゃあ。
も人によると思いますけどね。言語化しなくても、なんか、やり込んで成長できる人もいる。し、 なんでしょうね、やり込むだけでじゃなくて、うんうん、本当になん自分の感性でやったらうまくいく人もいると思うんで、この場所とか自分の性格とか感じ方を大事にして、まあ、言語化ちょっとしたいなっていう時にはやっぱそういう方法論っていうのはたくさんあるので、使えばいいんじゃないかなと思います。はい、
ありがとうございます。じゃあまあ人はそれぞれその成長の仕方は違って、それを気づけたのが上司とのあのワントゥワンの時だったっていうことだと思うので、
う
ん、真似しようと思うとやっぱ自分でいろんな手法で成長するために努力をし、うん、それをまあ他者とあえて比べてみるというか話してみるみたいなことをすると、
うん、
なんか同じことしてもこの子はもっと成長できてるのになんでできないんだっけみたいな気づきにもなったりするので、まあ、そこがこう、うん、スピーディーに成長するためのヒントになるかもしれないっていう感じですかね。
そうですね。
ありがとうございます。
比較はすごい大事なワードです、本当に。
うんうんうん、
あのさっき比較っていうワードが出ましたけど、
はい、
あんまりその比較しすぎると、あの人すごい、うん、あの人すごいになっちゃうんですけど、
うんうん
うん、この一個客観的な視点から見て、この人と比べて自分はもうちょっとここできるかもな、みたいなのを見つけるっていうのはすごい大事。
うんうんうん、で
比較って怖いんですよね。私も怖いです。あの、同じ VPOE の人と比較して、私全然ダメじゃんみたいなことを思うことあったりするので、やっぱ怖いと思うんですけど、それがないなら、なんでしょうね。成長はないんじゃないかなと私は思ったりするので、本当自分の体調がいい時とかに、この人真似するんだったらこういうことするな、みたいなのを考えるっていうのは、結構私の中で重要だったりします。
ありがとうございます。じゃあちょっと1回目の放送としてはこちらで締めさせていただければなと思います。はい、それではありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
聞くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。